知って得するお口の話。皆さんこんにちは。知って得するお口の話。この番組では桐生地区口腔ケア研究会の皆さんをスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康についてより実践的なお話をシリーズでお送りしています。ナビゲーターは宮坂敦子です。さて、第16回目の今回は入院患者に対する口腔ケアについて、高木病院口腔外科部長、桐生地区口腔ケア研究会事務局長でいらっしゃいます鈴木つぶらさんをお迎えしてお話を伺ってまいります。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りします。知って得するお口の話。第16回目の今回は入院患者に対する口腔ケアについてお話を伺ってまいります。まず鈴木さん、
はい、
なぜ口腔ケアを始められたんでしょうか。
はい、私は、口腔外科ということで、外科を手術を対象とする、お口の中の手術を対象とする患者さんを中心に、治療を続けておりました。はいはい。大学病院時代はそれでよかったんですけれども、このように地方の一病院に赴任していきますと、はい、入院患者さんのお口の中を見る機会というのが増えてまいりました。
はい。
入院患者さんというのは短期で退院される方もいれば、長期に入院される方もいる、はい、中には当然お亡くなりになる方というのもいらっしゃいますけれども、短期で退院される方はともかくとして、やっぱり多くの長期入院患者というのはなかなかいわゆる歯医者さんにかかるということができませんでして、日本リハビリテーション学会の斉藤理事長の言葉を借りて言うと、
はい、
日本で最後の無歯科依存、歯医者のいない村は一般病院の中であるという言葉があるほどぐらい、お口の中というのは一般病院の中では、放置された存在でございました。
はい。
中にはご自分で歯ブラシをできる方はいらっしゃいますけれども、
はい、
寝たきりで自分の身の回りの世話、例えば排泄であったり入浴であったり、そういったことさえも人の手を借りなければならないという患者さんも少なくありません。高齢化社会を迎えるにあたって、そういう患者は増えこそすれ減ることは決してないわけです。
はい。
ところが今までの看護教育、あるいは我々歯科会の教育もそうですけれども、お口の中をきれいにするという、入院患者の口の中をきれいにするという教育があまりなされておらず、あるいは、はい、その他の主な疾患ですね、お腹であるとか頭であるとか胸であるとか、そういった治療にが優先されるあまり、お口の中は後回しというのが現状でございました。
はい。
初めて入院患者の口の中をざっと見せていただいたときに非常に驚いた記憶がございます。
はい。
その中で、病院の中で歯科医は私しかいないということで、私とそれからスタッフである歯科衛生士と、いわゆる歯科専門職の我々が手を出さなければ誰がやるんだという、そういうことで、取り組み始めたというのがきっかけです。口腔外科だけでなく、入院している患者さん、当院に入院している患者の口の管理をするのが私の仕事だというふうに、高木病院へ来て、気づかされたという部分が大きいと思います。
それはどのぐらい前のお話ですか。
高木病院はちょうど4年前の1月21日に口腔外科を開設しまして、それまで口腔外科がございませんでした。
はい。
ですから全く歯医者さんがこう関わる機会というのはほとんどなかったんですね。ですから看護師さんがなんとなくやっていた、はい、あるいは教育を受けておりませんので、やり方がわからないからしない、しないから汚くなる、汚くなるともうどうしていいかわからないという悪循環かと思います。
はい。つまり、お口のことは後回しという、言い方は悪いですが、
はい、
そういった状態が続いていたということですかね。
それが病院の現在の日本の病院の現状 だろうと思います。
口腔ケアについての考えとか、学習というんでしょうか、そういったものも まあ、専門的にやられてる方っていうのは日本でもいらっしゃらないんですかね。
現在看護師の間でも、まあ、ブームと言ってはおかしいですけれども、はい、口腔ケア学会というのもございまして、看護師さんだけでなく施設の介護士さんであるだとか、
はい、
多くの方々がその職多くの職種の方がそこには関わるものですから、なかなか連携というのは難しいんですけれども、だんだんと広がり始めていると思います。ただそれはやはり施設の腸の考えにもよりますので、施設間格差というのはものすごくあろうかと思います。また同じ病院の中でもやっぱり人によって温度差があるのも残念ながら事実ですので、
はい、
そういうのをなくして日本中どこの病院に入院しても口腔ケアは入浴介助やおむつ交換と同じようにきちんと行われるようになってもらいたいなとは思いますけれども。
そうですね。そんな中、まあ、鈴木さんはこう今までどのようなことを考えてこの口腔ケアについてこう向かい合ってきたんでしょうか。
あの口腔ケアの効用というのは1999年に米山武義先生という静岡県で開業されている先生が、
はい、
東北大学の先生と共同研究という形で、ランセットという有名な雑誌に発表された口腔ケアを行うと肺炎が減るということがあの根拠の一つとなって広がり始めたものと思います。実際肺炎は発症率は当院でも下がっておりますし、あるいは肺炎で入院してきた患者さんに一生懸命口腔ケアを行うことで肺炎が重症化しないというのもあります、
はい、
ただそういったその医学的な根拠をいろいろ並べ立てることも大事なんですけれども、一番に私が考えたいのはやはり自分のお口だったらこの口でいいかなと、これが口が自分のお父さんお母さんのお口だったらどうなんだろうって考えると、やはりきれいにして差し上げたい、やっぱりさっぱりした口にしたい、綺麗が一番なんだろうと、はい、これはお口に限らず自分の部屋でも、
はい、
何でも洋服でも綺麗が一番、それが私のコンセプトです、うん、そしてなかなかお口の中というのは看護師さんに全てやれというのはなかなか難しいございます、
はい、
そういう中で我々歯科関係者が中に入ることで、専門家が入ることでお口の中を一旦とにかく一生懸命綺麗にする、でその綺麗にしたお口を看護師の皆さん介護士の皆さん綺麗に保ってくださいというのが私の考えです。
綺麗が一番ですね
と思います。綺麗なお口で食べた方がご飯も美味しいんじゃないかなと、
はい、
美味しければまた食欲も増します。食欲が増していっぱい食べることで治る病気というのも出てくるんじゃないかなと、いうふうに、私個人は考えておりますので、とにかく綺麗にすることということをコンセプトに考えてます。
口腔ケアというまあキーワードをずっとこの番組で追っておりますが、碧粒子の口腔ケア研究会ですか、はい、こちらの立ち上げにも鈴木さんは関わっていらっしゃるんですが、はい、この口腔ケア研究会についても教えてください、
は
い、
当院で口腔ケアに取り組むようになりまして看護師の意識も変わりました、はい、あの病棟内の匂いというのも本当になくなりました。それまでは口臭が強いというのが、まあ皆さんも経験あるかと思います、特に長期に入院されている療養病床なんか行かれますと、なんか臭うなという経験を感じられた、あの市民の皆様もいらっしゃるかと思いますけれども、
ね、
いかにうちの病院できれいにしても、例えば退院をして在宅になりました、
はい、
あるいは施設に行きました、あるいは他の病院に転院しました、
はい、
そうするとまた元に戻ってしまうという症例を何例も経験してまいりました、
はい、
つまりうちの病院だけで頑張っても効果が少ないということです。入院している時だけやってもしょうがないんですね、
はい、
ですからやはり退院後も地域ぐるみで患者さんの口の中を見ていく必要があるんじゃないかと、そのようなことから、まあ、あのこの桐生市歯科医師会を中心として、
はい、
医師会であるとか薬剤師会栄養師会あるいは、まあ、東高木病院厚生病院さん、そしてからケアイド病院さんにもご協力いただいて、いわゆる口腔ケアに理解のある方々がお集まりいただいて、はい、いろんな職種の方を集めて勉強しようじゃないかということで、
はい、
2月と7月年に2回、先日第5回を行ったばかりですけれども、いずれも150名ほどの参加者をいつも得ております、はい、でこちらのような取り組みというのは全国でも非常に稀な取り組みでございまして、
はい、
非常に注目を浴びております。実際県外からの参加者も最近は増えておりますので、
はい、
どうかあのこれをお聞きの医療関係者の皆様、
はい、
自分の病院で、そういったこと情報が流れてこない末端の看護師さんたちもいらっしゃるかと思います。ぜひ次回の口腔ケア研究会にはご参加いただきましたら、必ずや自分たちの 勉強になるんじゃないかと思います。
垣根を越えての連携というのも全国的に見ても先進的な例というのを伺っています。
はい、大学病院が中心、あるいは歯科医師会が中心、あるいは県立病院が中心、そういったような取り組みはまあ見られますけれども、
はい、
このようにいろいろな機関組織ですね、歯科医師会、歯科医のみならず歯科衛生士会であるとか薬剤士会、栄養士会、
はい、
いろんな中核病院の方、
うん、
そういったものが集まって世話人会を構成してというのは全国的にも数少ない取り組みだろうと思いますし、
うん、
もちろん群馬県では一番だと自負をしております。
私もこの番組を通じて口の健康というのは非常に強く考えるようになりましたね。大切だというのは、うん、はい、
まあ、最後までもちろんご自分の口で物を食べるというのが理想かと思います。最後まで残る楽しみは食の楽しみなんですけれども、仮に寝たきりになって食事が取れなくなっても、うん、やはり綺麗が一番、
はい、
これが私の考えです。お口の中もお口の外も、
うん、
全部を綺麗にしましょうと、
はい、
そしていつか人間は死ななければなりません、
はい、
その時にも綺麗な状態で旅立っていただきたいと。それは周りだけではなく死に化粧だけではなくてお口の中も綺麗にして、うん、お送りしたいというのが病院に勤める歯医者としての私の務めの一つかと考えております。
口腔ケア研究会、今後の展開はどのようにお考えでしょうか。
先ほどお話ししましたように施設によってやはり参加をしていただける施設、うん、誰も参加されない病院、まあございます、
はい、
もちろん情報が行き届かないという面もございますけれども、このようにラジオあるいは新聞市場を通じて我々も告知に励んでおります、
はい、
あるいはお友達を誘ってきていただきたい、うん、今後はその施設間格差がなくなり、また施設の中での温度差もなくなって、どこの病院どこの施設へ行っても口腔ケアをするのが当たり前だよという、
うん、
そういう地域に桐生がモデル地域としてなるように、はい、そしてさらにはそれが全国に広がって口腔ケアはもう当然なんだよと、普通にするべきものなんだよということを実践できる世の中になっていただきたいなというのが私の小さな希望です。ですから桐生を離れて他の病院へ行っても私はこの芽を植え続けて育て続けていきたいというふうに考えております。
ぜひこのラジオを聞いてらっしゃるリスナーの皆さんに一言お願いいたします。
お口は幸せの器官です。最後まで自分の体、お口も自分の体の一部です。綺麗でいられるように健康な皆様は頑張って掃除をしていただきたいと思いますし、ご自分でできない方々はご家族あるいは施設関係者、医療関係者がお手伝いをしてきれいにしていただけるようにしていただければますます幸せになれるのではないでしょうか。そして人のお口の中をきれいにしてさっぱりしたという声を聞くと我々も幸せになります。お口は幸せの器官です。
ありがとうございます。以前もこの番組の中で入院されているおばあちゃまがお口をきれいにしたことによって明るくなったり性格にまでこう反映されてくるというのも伺ったことがありますので、やはりきれいが一番ですね。ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、さあ本日のお話は第16回目です。入院患者に対する口腔ケアについて高木病院口腔外科部長、桐生地区口腔ケア研究会事務局長でいらっしゃいます鈴木つぶらさんをお迎えしてお話を伺いました。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知って得するお口の話、いかがでしたでしょうか。次回第17回目は薬剤師として訪問服薬指導時に感じる口腔内の状態について、桐生薬剤師会会長小島浩一さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。この番組でお口の健康について少しでも関心を寄せていただければと思います。なお口腔ケアに関してのお問い合わせは桐生市歯科医師会電話 0277-451397 0277-451397、 平日の午前9時から午後5時までです。こちらまでお願いいたします。次回もぜひお聞きください。知って得するお口の話、この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りしました。